アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2549回7月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い毎日ですが、今週のオープニングテーマは夏の嫌な思い出です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大学3年生の時に夏休みにゼミ旅行で鳥取県の大山に登りました。山登りが大好きな友人がいたのですが、彼は大山なんてハイキングだから大丈夫と言ってました。しかし実際登ってみると、点々点。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。夏休みに入る前の計画性っていうのも大事だと思っていて、1学期の最終日にむちゃくちゃ重たい朝顔の鉢を家まで持って帰ったのを覚えています。計画性結局得られませんでしたね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私が幼児の頃です。足が本当に簡単につくような海の浅瀬で溺れかけたことがあります。他の記憶を覚えてないんですけど、その溺れた記憶だけが鮮明に覚えています。今でもです。そのまま金槌な人間になりました。ミラです。
ギガ人にあった記事です。アップルがロシア政府機関の要請でプロトンやレッドシールドなどの主要 VPN アプリをアップストアから削除という記事が出ていました。ロシアではインターネットの規制監視が厳しく行われているので、さらなる施策としてロシア政府で通信行政を担当する連邦通信情報技術マスコミ分野監督庁がアップルに対してアップストアから VPN アプリを削除するように要請していたそうです。ここではミラさんとスミレさんに入っていただいてるんですが、
はい、
アップルは割とその辺は素直に聞くんですね。ちゃんと言うこと聞くんですね。
最初の方はあんまり聞かなかったような気がしますけど、なんか中国が、はい、ちゃんとこのアプリ削除してくれよって強く言い始めて、削除を応じるようになってきてからは、各国対応的なスタンスで切り替わった感じはしますね。
あくまでビジネスでやってるわけなんでね、あんまり揉め事やるよりはきちんとその国に対応した方がこの先ね、安全っていうのもありますけどね。
そうですね。政府とかが要請する行為が正しいかどうかは別問題として、とりあえず法規制はその国ごとに定められてるんで、そこはきちんとアップルに限らず守らないといかんという。
もちろんアップルの中でも担当の人がいるでしょうから、アメリカ政府がそれを見たときにどういう考えを持つかっていうのは考慮しながらいちいち決めてるんじゃないのかなっていうのは思いますけど、VPN ぐらいだったら止めといた方が良さそうっていう判断なのかもしれないですけど、中国よりロシアの方が情報規制が厳しいなんてね、 X のポストなんかたまにこう書いてる方がいるので、そうかなって私も思ったりするんですけど、どうです、ロシアとか行ってみたいと思いませんか？
今はまあ思わないですね。
サハリンってあるでしょ？
はい。
あそこ割と日本から船が出てて、日本からでも観光で行ってる人多いみたいなんですよ。
あ、まあ、あと、ウラジオストクとか、あの辺は比較的近い、あれですよね。
間違えました。ウラジオストクでした。サファリンじゃなくて、サファリンはもっと遠いですね。ごめん、寒いね、あそこの方が。そう、ウラジオストクが、ヨーロッパの古い様式の建物を導入したので、日本人から見ても、うん、あ、ヨーロッパのいい感じみたいな街並みに見えるらしくてね。
うん、
YouTube でそういう観光動画上げてる人いましたけどね。
うん、
番組のリスナーさんで、ドイツにいらっしゃって、で日本帰ってきて、で、バイクでロシアに渡って、この日本からですよ。渡って、ドイツまで、元のドイツにいたところまで帰ろうとした人がいたんですよ。私ぐらいの年の方ですけどね。その途中でロシアの政府に、まあ、どうしてもここは電車に乗れと。お前のバイクも乗せてやるから、お前電車で移動しろって言われたらしいんですよ。 それぐらい治安悪いところがあるらしいんですよ。
はいはいはい、
うん、あのどうなっても知らんぞ、ここお前が行きたいと言って行ってもどうなっても知らんぞみたいなことになったらしくて、で渋々そこはもう電車で移動したそうなんですけど、なかなかそんなん聞くとちょっと怖いなとか思ったりねするんですけど、はい、
うん、政府高官の方は注意喚起はしてくれるんですね、危ないよって。
外国人に対してはやっぱり一応基準は満たすんじゃないですか。そのここまではやっとかんとなんか揉めたらあかんしみたいなのはね、あるかもしれないですけどね。我々とかくアップルの話題やるのにアメリカのいろんなお話は大小面白いのも入ってきますけど、まあことロシアに関しては何も入ってこないですね。ロシアにもアップル製品使ってる人いるのにね。個人的にはロシアの文化って好きで、あの興味深いなと思うんですけど、なかなかね。あのパルナスとか知ってます？
パルナス
知らない。
うん、何ですかパルナス。
やっぱ知らないんだよ。関西の、多分、ハルさん、今、マイクの向こうで、そうそうって言ってると思うけど、そういう洋菓子のお店、あったんですよ。ロシアのお菓子のチェーン店。で、日曜日とかになったら大阪でテレビつけると、そのコマーシャルやってたの。悲しい歌でね。まあ、今度、YouTube でパルナスって検索してください。出ますわ。そんなネットをめぐる情報のお話、今度はスミレさんが書かれた記事をご紹介します。アスキー JP にあった記事で、 Google 自分の個人情報がダークウェブに流出したか確かめる機能を無料に7月下旬からという記事で、ダークウェブっていうのは話には聞きますけど、まだ私は未知の領域なんであんまり語る術を持たないんですが、とにかく、ね、裏社会的なネットなんですね。
そういう、ざっくり言うとそういうところですね。まあ、通常のブラウザーとかではアクセスができない。
できない。
まあ、非常に匿名性が高い環境っていうふうに、まあ、言われてますね。昨今いろんなところがランサムウェアとかでデータ抜かれちゃったとか話題になってますけど、はい、そういった形で誰かを攻撃するような人たちが出入りしてたり、はい、入手した情報をばらまいたりしてる場所だったりもするみたいですね。はい、
結局自分で見に行けないところで悪いことをこういろいろやってる人たちが見てるところに自分の個人情報が流れてたらそれはもう怖いですよね、うん、それを自分がダークウェブ行かなくてもあなたの情報が行ってるかどうかだけは調べましょうっていう Google はサービスを無料でやってくれると。
無料ではないんですが。
無料じゃないんですかこれ。
は無料じゃないものを今後7月下旬から無料化しますよというところです、
ね、あ、だからそうですね、7月下旬以降は無料でそれがしてもらえる、はい、でいいですね。Google アカウント持っていれば、そういったものの全機能を無料で使える。ですね、
はい。ということになります、
はい。これでもね、削除する方法はじゃないってこと？
ないですね。はい。
ない
の
か。
もし情報が流れていたとしたら、それに対して自分が何の対策も取ってないんであれば、例えば、パスワードを変えるとか、二段階認証を入れるとか、これ以上悪用されることがないように、ただそれだけですね。
はい、そう。
やっぱこれ Google さん、これ日本だけですか？世界中ですか？
いや、世界中ですね。全世界でってわけではないみたいですけど、結構な数の国と地域で、う
ん、皆さんも気になるでしょう。
そうですね、絶対いっぱい流れちゃってるし、私はセキュリティソフトのノートンを入れているんですけど、
はい、
そのノートンの一機能でこのダークウェブエラー情報っていう機能があって出てくる時があるんですよね。漏れてますよと、メールアドレス漏れてますよって出てくるんですよ。漏れてるけどもうどうしようもないので、はい、もう気をつけてくださいというアラートでしかないんですけど、
はいはい、
これ、ね、消せたらいいんだけどどうしようもないもんね。
パスワードを変えるんですか？
パスワードは、うん、変えれますね。やっぱちょっと気持ちが悪いんでね、
はいはいはい、
変えるようにはしていますけども、事前にホートンさんの方に自分の住所だったらこの住所を入れて、ダークウェブに漏れてないかどうかっていうのを調べてってやると出てくるんですけど、
はい、
住所だともうどうしようもないもんね。あの、うん、逃げられ
ない。ね。ああね、うん。
今のところ私は住所では検出はされてないようですが、こんなこと言ってるとの調べ上げられて出されたら怖いけどね。うん、気持ち悪いよね、
うん。何月何日にビジョンプロ被ってましたとかそういうことも言われちゃうわけですよ。
怖いね。ゾッとするよね、もう。
YouTuber さんとかのライブ配信とか、ああいうのでも周りに映った部屋の、ね、形とかそういうのから特定するとかありますもんね。
消せれば助かると思うんだけど、これは消せますよっていう記事をスミレさん書かれてまして。同じ ASCII JP でマイクの風切り音を消せる AI サービスお試し無料という記事で、11 Labs という会社さん、7月4日に音声データに含まれるバックグラウンドノイズを AI で消去できるボイスアイソレーターを発表しています。この会社さんのサイトから無料で試すことができますということです。 スミレさんの記事読む前からちょっとこれ見てたんですけど、
はい、
これぐらいは普通のノイズリダクションなんて消すけどなってちょっと思ったんですが、
うん、
多分これ風の音以外のもっと評価で出せばきっと評価上がるはずなんですよ、
うん、
これ会話に含まれるノイズ除去に最適化した設計のため音楽データからボーカルの目を抽出するような使い方が想定されているので、まあ、これはそうですね。
そうですね、はい、
この番組もアイゾトープでね、あの、ノイズリダクションとかいろんなことをやって、やっと普通にポッドキャスト聞いてもらえる音質に私は変えてるんですよ。
うん、
すごいですね。アイゾトープが。
いやいやいや。
いや、アイゾトープ使う前はね、そんなうまくいかなかったんですよ。本当に。
あ、そうですか。
よくリスナーさんからね、ノイズ多いのなんとかならんのかとかね、聞きづらいぞとか、すっごいコメントでもらったことあって。
うーん、
いや、アイゾトープも最初のバージョンは全然ダメだったけど、バージョン9ぐらいかな、試した時に、あ、これは使えると思って、
うん、
でそこからもうお金払ってね、導入したんですけど。スミレさん、AI 関連の事業でイーブンラブズさんというのは、アイソレーターは音声ですけど、映像とかもやってらっしゃるんですかね。
音声絡みの AI を中心にやってらっしゃる会社さんですね。
日本は対応しないけど、外国のこの翻訳のもこの音声でやってしまえるみたいですね。英語なんかスペイン語とかなんかやってるようなのもあるみたいですけど、
ボイスアイソレーター件を紹介してるイレブンラボスさんの公式の X のポストがあるんですけど、
はい、
ここにこんな感じですよっていう動画がついてて、
うん、
ブロワーってあるじゃないですか、あの、
ええ、
ナダスターのバカでかいやつみたいな、はいはいはい、電動のあれで思いっきり風を当てて騒音がすごくなってる状態のところで人に喋らせて AI をオンにしてオフにしてってやって実際にどのぐらいノイズが消えるかっていうふうに実演されてるんですけど、
はいはい、
この X のポストの続きのところでいい感じにノイズを削除できたデータを持ってる人教えてくれたら抽選でこのデモで使ったブロワープレゼントするよみたいなことを言ってて、
ああ書いてますね、確かに、
そう、はい、アメリカっぽい考え方で面白いななんて思いましたね。
まあ確かに騒音はポッドキャスターにとってはね敵なんですけども、映像作品で音をやるっていうのがアフレコって今でもやってるとは思うんですけど、
はい、
昔の映画とかドラマはもう 100% アフレコなんですよね、
うん、
撮ってきて上映してそれ見ながらもう一回同じ役者さんが同じこと喋るっていうのをやってたんだけど、
はい、
今はだいぶ現場で撮るっていうのが多くて、最近の邦画とか見ててもここ絶対現場で録音したなっていう音に急に変わる時あるんですよ見てて。で、私ほらポッドキャストの編集ずっとやってるせいで音すごい気になるんですよ、音質変わったら、
うん、
で、あ、これ現場で撮ってるなって言うと役者さん同時にこれ全部いてやってるんやなとかね、そのすごい気になって見てしまうんですけどね。これは一度に最大500メガなにとは1時間分までのファイルに対応するということで、これなかなかすごいですね、
はい、
500メガなんて、
なるほど、
一気に処理できるってね。で、あの、これ私ら今、ゼンキャスターっていうオンラインのサービス使って、まあ言ったらオンラインのノイズかなり少ない状態でトークしてるじゃないですか。
はい。
今度公開録音もやりますけど、その外の、特に屋外とか、あるいはなんか会場とかでザワザワザワザワこう人がいっぱいいるようなとこだと、背景の音の増減が激しいんですよね。
ああ、そうですね。
だからその増減に合わせてトークの声も小さくしてしまうとまずいので、
うん、
で、ノイズリダクションはね、あんまり使わないんですよ、その時は。わざと背景の音っぽいやつをもう一個薄くレイヤーのように重ねてやると逆に喋ってるのが分かりやすくなることがある。これね、やってみて初めて分かった。そのどのにかしてこれできんかなってやってる時に、いや、騒音は残したままで聞き取れればええねや思ってずっとやってたら、それで見つけて、で、全部には適用できないんですよ。それがマッチングする背景の音の時はそれでうまいこといくんですけど、ダメな時はやっぱりもうノイズリダクション頼るんですけど、まあ時々そんなことをしてます。まあ最近あんまり外で撮らへんからねやる機会も減りましたけど、
9月の公開録音、
公開録音9月1日ですよ皆さんね。
山村さんがその後どういうふうに処理をするのかっていうのが分かるわけですね。
あの前に東京で公開録音やったことあったんですよね、
はい、
アップルクリップさんと共同でね、会場の音声さん PA ねやってる方が、でここアウトライン出ますよと、それに私ラジオの録音機ソニーのね、
はい、
あのボイスレコーダーラジオも聞けるってやつね、はい、それ持って行って、そのボイスレコーダーの入力にそれ繋いでもらって、で我々の3時間5時間のそのトークをそこで丸々録音しとけば、もちろんあのあれですよ、向こうも音の素材残してくれるんやけど、自分でもこう置いといたらなんか失敗あっても大丈夫じゃないですか、保険になるじゃないですか、
うんうん、
で思って残してくれたデータでいけたんですよ、私に取った方を使うのもよかったんです、はい、で家帰ってどんな風に取れたかなって聞いたら、 バッチリラジオが録音されてて、毎週の録音を、
まあ、
予定、録音予約を切るのを忘れてて、なかなってて、あれよかった
わ。バックアップが失敗していたっていう。
そうそうそうそう。あれもし逆やったらえらいことになってた。
本当です、ね。
すいません、録音できてませんでしたで、ね、終わる話になって。まあまあね、巻き戻す、音声を巻き戻すといえば、ハイパーヨーヨーですよ。無理から言いますけど。スミレさんの記事連発ですけど、アスキー JP の記事で。バンダイハイパーヨーヨー復活、紐を引くだけで高速回転する新機構にという記事で、バンダイからハイパーヨーヨー新シリーズハイパーヨーヨーアクセルが7月20日より発売だそうです。最初はベーシックな形状のアクセルオリジン、1980円です。これは三浦さん欲しいでしょ。
面白い。いいんですよ。私ね、でもね、下手なのよね、ヨーヨー。でもハイパーヨーヨーってある程度下手でも回ってくれるんですよね、はい。
あ、そうですね。
はい、ですよね。ちょっと、うちの子供も下手なので、下手だと、なんか途中でやる気なくしちゃうんですよね。
そう。
これ、新しいの出るんだと、ちょっと私、今買いたくなりましたよ。ビジョンプロも買えないけど、これなら買えそうだね。
まあ、これ、ね、バンダイさんが今回新製品出すにあたって意識してるのが、ロングスリーパーって言うんですけど、はい、ヨーヨーを真下に投げて、10秒とか20秒とか回転させてから手に戻すっていう、まあ一番基本の技があるんですけど、うん、それも難しい、なかなかうまくいかないっていう人が結構いらっしゃったみたいで、それですぐにやめちゃうっていう方が多かったみたいなんですよね。
はいはいはい、
なんでその辺ももうちょっとどうにかなるようにっていうところで、設計を改めたりとかして、初心者でも扱いやすい形にしたというふうに言われているので、まあちょっと期待してるところですね。
はい、期待ですね。
私もあんまり上手ではないんで。
あ、そうですか。
うん、
多分リスナーさんの私、同世代の人が多いんで、最初のヨーヨーで、アメリカンヨーヨー言ってた頃にやった人が多いんですよ。うん、
ああ、なるほど。
ハイパーヨーヨーはあれでしょ？巻き取るところにテンションかかるような仕組みが入ってるでしょ？
具体的に。
具体言うと、ここね、この絵が、分解した絵がこの記事にあるじゃないですか。はいはい、で、この中で、シャフトとアクセルベアリングの間に歯車ついてるのはシートみたいなあるじゃないですか。
あの、ギザギザ。
ギザギザついてるとこ。はい、これね、鉄板じゃなくて、なんかビニールの硬いやつかなんかちゃうかなと思うんですよ。ちゃうかな。
私の世代、まあだから最初のハイパーヨーヨーの世代だと、この部分はまあプラスチックですね。
うんその、よれるんですよ。ちょっとプラスチックやから、ひねったら、ひねった方向によじれて戻ろうとする力かかるんですよ。確か。下に行った時に、その戻る力を利用して、もっと早い動きで戻せるっていうのはあると思うんですけど、先、ロングスリーパーで、ヨーヨー下に下ろしたままで、紐垂らしてずーっとしておいて、その後指のワンクッションだけで戻すっていうあれね。
はい、
あれが、こんな機構なかったから、軸が木なんですよ。摩擦が強くなるように木の軸であってて、その限界までこうちょっとでも指動かしたら動いてしまうっていうのを自分で感覚で覚えておいて、で、もう回転力がなくなってきた時点でふっとこう上上げるっていうことをやりましたね。
高度ですね、さらにね、じゃ
あ、ねえ、
じゃあ、まあ
ね、ねえ、大車輪とか、犬の散歩とかね、なんかみんなよう、やりましたね。で、最後は紐擦り切れてきて、ある日回してるとき、ピューンって切れてどっか飛んでいくという、
そうですね。やっぱり一番消耗が激しいのが紐の部分なんで、
そう。
いかに安く紐を買うかっていう、そこですね。
うん、
南大阪のね、駄菓子屋さんでは紐を売ってないんですよ。でおばちゃん切れた紐切れたって言ったらもう一個買いって言われるそれは高いから要買え。スミレさんの時は紐売ってたでしょ普通に。
そうですね。まあバンダイさんが出してるのもあったんですけど、私自身はそれは結局高かったんで、はいはい、近所のその模型屋さんで売ってた1本30円ぐらいの、
あの
紐を毎度毎度買ってましたね。
はいはいはいはい。両手でやる人いるじゃないですか。
ああ、いますね。
あんなん絶対できへんよね。右手ばっかりで左手遊んでしまう。
いや、あれはすごいな。
ねえ。ヨーヨーの漫画ありませんでしたっけバンダイさんという曲。
あの、コロコロコミックと組んでるんで、ありましたね。あの、ブームが私がハマったのが最初の世代で97年だったらしいんですけど、はい、その後2003年にもなんかブームになってたらしくて、うん、両方とも確かコロコロコミックで漫画が出てますね。で、今回もまた出るそうです。なんで完全にタイアップですね。いつものコロコロコミックの小学館のやり方ですよ。
でもだんだん少子化やから昔ほどの利益というか数字が見込めにくい、うん、かな、うん、
これもハイパーヨーヨー今度出るやつは1個1980円って言ってますけど多分その後出てくる第2世代第3世代みたいな 新しいやつになるとどんどん値段が上がってくんだろうな、なんて気はするんですけどね。昔もそうだったんで。うん、
こんなんプレミアムついて、なんか転売とかにはならないんですか？
いや、これ自体は多分ならないと思いますよ。
ならない。
うん、生産終了して、もう10年、20年経ってとかだったら、まあ、ヨーヨーファンの間でちょっとそういうのがあるかもしれないですけど。
はい、まあ、ヨーヨー上手い人に頑張ってください。頑張ってくださいってことやな。
中村名人元気かな。
中村名人。はい。三浦さんね、映像編集好きでしょ？
うん、好きですよ。
Linux で今ちょっと熱い映像編集ツールがあって。
おぉ。
アメリカのレディットに、その開発者の人が投稿してて、アフターエフェクツの置き換えになるって自分では言ってて、ピキモブっていう、pikimov.com でね。すみません、Windows 版で、なんとか、アルタチャワ。
AVI ユーティル。
あ、AVI ユーティル。そうそうそう。なんか、あれ使ってる人がね、これ、ピキモブが、こっちの方がいいみたいなこと書いてたんで、これ完全にオープンなんですよ。で、無料なんですよ。
はいはいはい。
まあ、だいぶアフターエフェクツを標榜してるみたいで、どんどん機能追加していってるんですけど、その映像のエフェクトとかね。
いいですね。
これ、Chrome の上で動いてるってことですか？
あ、ウェブベースの、そうそう、そうそうそう、ブラウザーでも動くっていうのってね。
え、ブラウザーで動くんだ。
これ Linux 版とブラウザー2つあるはずだけど、あ、ごめん。私が読んだ記事は古くて、これ、今は Windows、Mac ちゃんとあるんで。すいませんでした。
おぉ、いいですね。
すいませんでした。はいはいはい。
これ興味あるなぁ。うん、じゃあ、Mac 版ももちろん無料だよね。
まあもちろん無料ですね。
今見てて、ウェブベースのインストール不要なやつと、それから Windows、Mac、
う
ん、Linux 向けの、まあ、
そうそうそう。
うん、はい。
っていうやつですね。
二つのパターンに分かれてると
。
こういうね、3D もそうやし、映像編集ソフト、目がないんですよ。
ねえ。いいですね。
映像編集するがメインじゃないですよ。映像編集するアプリを使うのが好きなんですよ。何やそれ。
ダウンロードしてコレクションするのが趣味なんですよね。
そう、そこ。決してそこで完成品を作ったりなんかもしない。ダメ。開発じゃなかったよ。ちゃんと開発に作ってくださいよとか言われて。
ご意見くださいよと言いたいところですが。
ね、あんまり作ってないんですわって言うてね。うん、はい。でもあの AVI なんとかってあの何でしたっけ、さっき。
AVI ユーティルですかね。
ユーティリティっていうのある？あ、UTL？ごっつ手間かかるらしいですけど、それで YouTube 投稿してるとかなり多いですね。
まあ、フリーで使えて、うん、昔からあるんで情報量が多いのと、
そうそうそう、
まあ、確か私も Windows 使ってる時にちょっとだけ触ったことあるんですけど、うんうんうん、いろんなそのプラグインというかそういうものを継ぎ足していって、要はカスタマイズできるので、うんまあ、そういう意味ではよくできたソフトなのかなという感じはしますね。
うんうんうん、
私はまあごちゃごちゃしてるんで、あ、ちょっといい、自分はいいかなって感じで使わなくなっちゃったんですけど。
はいはい、
ごちゃごちゃしてるよね、あれ。僕もね、仕事でちょっとなんか編集しようっていう時にあれ使おうと思ったけど、ちょっとごちゃごちゃで、あの、挫折しましたね、う
ん、
あれは。
最初のパラメータのセッティングにごつ手間かかるみたいで、それがしんどいという意見を目にしますね。2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープアップル、シャープフジアファ、お好きにつけて投稿してください。4月3日はヒロ岩尾さんから、久しぶりの公開録音楽しみにしています、といただいてまして、そうですよ。公開録音、実は本当は去年やるつもりだったんですけど、飛んだしたんですよね。で、今年仕切り直して、やっと実現に向けて頑張ってます。うん、だから、三浦さんとすみれさんが、あ、そうか、春さんも公開録音自体は経験してないですか？
いや、公開、見る側です、ね、見る側では行ったことありますね。
そうだ、だから実際にこう出て喋るのはしたことないですね。
初めてですね。
どんだけエネルギー使うかもしれないんでしょ。俺はね、実はそんな風に思うと思うかもしれないけど、実はエネルギー使うんですよ。はい。もちろん、まあ、森先生もね、いますし、いろいろ秘密ゲスト、秘密ゲスト言った時点でバレそうやけど。ね、ご参加いただく予定なんでね、皆さん来てくださいね。詳しい情報まだ追って出てきますね。まだちょっとね、固まってないところあるんでね、情報をお待ちください。9月1日日曜日お昼間だけ大阪でっていうことだけ確定してるんで、皆さん時間と場所だけ確定しておいてください。ヒラリーさんからは、以前番組で紹介された本、マックがやっと売れましたの Kindle 版が約半額になっていましたので買いました。1782円が990円ということでね、情報ありがとうございます。
安い。
私も買いました。はい、まだ今現在買えますよ、まだ990円で。
この収録してる7月7日の夜の、はい、深夜の、ね、
そうそうそう。で、終了までまだ10日って書いてあるから、うん、まだこの配信中でもいけるんちゃうかなと思いますね。まだちょっと読んでないんですよ。石川正康さんですかね。当時1983年からマック誕生前からいろいろお仕事でやってて、80年からマックをね、売るようになったという方の本です。
はい。
当時知ってる人しか面白くなかったりするかもしれんけど、私はガチでその人やからね、まあ面白いんじゃないかなと期待してます。スミレさんも今すぐじゃなくてもいいですから、こうやってなんかアスキーさんからマック関係の本書いてください。
そうですね。
フジアファとか。結局番組変えって言われそうや。
いやいやいや。
そんな何もないんですか。そのなんかちょっとこう先輩ライターの人が書いて本出してるとか。
私と一緒のチームにいる先輩ライターの方は、この間、何ヶ月か前だったかな、チャット GPT の解説本を出されてましたね。協調で確か出してた感じ。
すみれさんの新書が出るの。
そうですね、
はい。遠藤さんからは、6月28日に放送された番組内で、1984年の初代 Mac 発表会での映像があると思いきや、なんと文字で映像を再現する暴挙に、再放送も予定されているので、皆様ぜひご覧くださいと、これがね、NHK で放送された、世界サブカルチャー史欲望の系譜という番組のことをいただいてました。これ、私見れないんだから、誰か見た人いないですか？
いや、私もちょっと見てなかった
り。Eテレでやってたみたいですけどね。ということでね、今を知るためにこそ過去へ飛べ、終焉から見えてくる時代の気分を真相、逆説の視力戦後史ということでね。今週はね、三浦さんがビジョンプロの話されてますけど、7月5日、三浦さん、アップルビジョンプロの2回目体験デモ、4日間で2回デモした人はそんなに多くないはず。今回感動したのは環境。自分の周りが別の地に行ったような雰囲気になれるだけなのですが、本当はそこに行って仕事をしているような錯覚になれるほどよくできていました。とね。思いの丈を書いてらっしゃいますが、詳しい話は火曜の配信を聞いてくださいね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月16日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。